京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
この時間は京都医療福祉ラジオ学生レポート企画チーム西陣よりお送りします。今日のパーソナリティは京都情報大学院大学1年の田中恵子と、
私同志社大学大学院2年在籍の白石ゆりえです。この番組では学生が高齢者の施設やお宅を訪問し、高齢者の方とのお話や iPad などの携帯情報端末を使った高齢者の生活支援についてレポートしていきます。
今回訪問した施設は上京区にあります特別養護老人ホーム西陣憩いの里というところです。
はい、
私は特別養護老人ホームに行くのは初めてだったんですけども、
はい、
かなりいろんなびっくりすることがあり、
そうですね、はい、
白石さんの中で何かこう気づいたこととかびっくりされたことってありますか？
はい、私が一番びっくりしたことは、施設の中に日課というものがないということです。いつに食事を取らないといけないかとか、いつにお風呂に入らなくてはいけないかといった、そういった決まりがないんですよね。もうまさに一人一人の生活パターンに合わせられるように徹底して、そういった体制が整っているところにすごく驚きました。
この西陣憩いの里っていうところは、はい、なんと7階建てで、京都ではかなり珍しい、割と高層な老人ホームなんだなっていうのを結構驚いて、私たち屋上っていうか、ベランダにも案内していただいたんですけども、はい、
大文字が見えたりとか、京都タワーもちょっと見ることができました、
うん、すごく景色が良くて、で大体100名ぐらいの利用者さんが、はい、施設で生活してらっしゃるっていうところなんですけども、私がすごく感激したところはですね、その利用者の方が使うおむつを、
うんうん、
そのちゃんとこう持っとかなきゃいけないんですけども、その在庫管理が普通だと、大きい施設なんかだと、倉庫にこうバンとたくさん置いておくみたいなんですが、ここでは週に2回、
はい、
持ってきてもらっていて、
はい、
でかなりたくさんの種類のおむつを置いてらっしゃるんですね。で、その運んできてもらう回数が多い分、こういうところが良くなかったよとか、うん、次はもうちょっとこういうの持ってきてほしいっていうやり取りを業者の方とも綿密に綿密に
できるっていうのが、ね、意見の交換ができるっておっしゃってましたね。
そういうやり方もあるんだなっていうのをちょっと感動しました。
そうですね、今おむつっていうのがワードとして出たんですけども、私もちょっとおむつに関してびっくりしたことで、入所時に、おむつ率っていうのが 100%という状況から3ヶ月から6ヶ月経つと、なんとそれが 10% 以下になるっていうところにすごく驚きました。それは多分特別なことをしたとかではなくて、そこの職員の方々がすごく一人一人なるべく自立するようなお世話の仕方っていうのを捉えているからこそ、その人本来の力というのがどんどん引き出されるって結果なのかなっていうのが、
そう、環境にね、
感激しました。はい、
こう環境が変わって、こう手厚くその施設で生活していくっていうことで、どんどんこう
自分の力
向上していくっていう、
そうですね、
でしかも今回介護長の山本さんっていう方にお話を聞いたんですけど、
お会いしましたね、はい、
平均年齢が90歳って言ってましたね。
びっくりしました
すごいなって、平均年齢90歳で、ね、こんな素敵な施設にこうね、たくさんの方が住んでらっしゃるんだなっていうふうに思って、で結構やっぱ女性の方の方が多かったですね、ということでした ね、 なんか山本さんの話聞いてどうですか、白石さん、なんか
いくつか印象があるんですけども、まず本当にパワフルで元気のある、方だった。お話を 3,40 分私たち聞いたんですけども、まずそれが大きかったことと、はい、もう一点目として、やはり経営者といいますか看護長なんです 介護長なんですけども、あの経営者としてもすごく手腕を発揮されているというか、人材教育などにも力を入れられていて、いかに職員さんの離職率を減らすこととか、そういったその職員さんへの教育が巡り巡って、あの入居者の方々へのそのいいサービス、質の向上にもつながっているからこそ、皆さん元気に100人の方が生活されているのかなというか、いい循環がすごく感じ取られました。
なんかあの若い方をリーダーに、
あ、おっしゃってましたね、はい、
ユニットごとにそのリーダーがあの、うん、統率してるっていうことなんですけども、うん、そのユニットごとに若手の20代のリーダーがこんな企画をやってみよう、あんな企画をやってみようっていうのを、そのフロアごとというかユニットごとっていうんですか ね、
そうですね、
企画して、季節行事だったりとか、ね、なんかご飯作ってみたりとか、いろいろされてるっていうのが、
うん、何かあの月々に決まったお金の中でそれを渡して、その中で自由にリーダーさん、
うん、
あのどんな使い方してもいいですよっていう風な、その自由に自分たちで企画を考えていいよっていうところが、うん、またそのリーダーさんを育成するのにいい環境なのかなっていうのが、うん、
本当あの介護施設、あその介護されてる施設とかって、その会社とかまたね、違うなっていうふうに私は思っていたので、その例えばその会社でリーダーシップ育成するのと、
そう思ってました。
だからこういうところでもその、まあ、たくさん の、 その働いてる方がいて、でたくさん利用者の方がもっとたくさんいて、うんうんうん、でそこでみんなでどうやって生活していくかっていうのをやるときにすごい工夫して面白い活動をされてるんだなって。
そうですね、これはあの感想、あくまで感想なんですけども、やっぱり福祉の現場こそそういった、まあ、人の育成であったり、まあ、経営的なあの力であったりっていうのがすごく重要で、永続的にその施設がいいあのサービスを提供し続けるっていう面ですごく必要なことなのかな、そういうところがあのよくされていい状態でされていたなっていうのが印象的でした。
なんか私たち情報とか、私学校であの情報ビジネスとかも少しだけ学んでるんですけど、あのだからどうしてもこういう捉え方ってかこういう視点で今回あの訪問させていただいたんですが、後半は、今回お話しした利用者の方との、
はいはい、
あの話してみての感想ですとか、
はい、
そうですね、まあ、あのこの企画メインの iPad の利用についても触れていきたいと思います。
はい、
医療福祉ラジオ学生レポート企画、今回は京都情報大学院大学1年の田中恵子と、
私同志社大学大学院2年の白石よりお伝えしております。
まあ、今回西陣憩いの里っていうところを訪問して、
はい、
で私がお話しした方は86歳ぐらいの、おばあさん、
すごく美しい おばあさまでしたね。
すごい綺麗な方で、あの私の祖母と大体同じぐらいの年齢なんですけど、
うん、
あの肌も綺麗
で、
なんかどうやってお手入れしてるのか
教
えてほしいなって でした、ね、いうぐらいでしたね。白石さんはどんな方と、
はい、私がお会いしたのは92歳のおばあちゃんでした。
わお、
すごくあのちょっと指に麻痺などがあったんですけども、もう声も大きくって、うん、ハキハキシャキシャキとお話しすることができました。
なんかあの歌を歌ってらっしゃったのが聞こえてきたんですけど
やっぱり正直あの美空ひばりさんの歌を一緒に歌ったんですけど、あの正直世代が違うとどういった共通の話題で話を盛り上げればいいのかっていうのがちょっと 宿泊したんですけど、そこは美空ひばりさんの曲を一緒に大きな声で歌うことでなんとか盛り上がることができました。
すごい元気に歌ってらっしゃいましたね。なんか私あんな大きい声で歌えないのになとか思いながらそんないろんなお話ししていく中で、
はい、
今回、2人で iPad を持って訪問したんですけども、ね、白石さんどんなことを iPad を使ってしましたか？
はい、主には2つの、アプリケーションを使いました。1つはデコレーションケーキを作るアプリケーションと、はい、もう1つは鍵盤を表示するアプリケーションで、これで一緒に歌を歌ったということです。
あ、そうか、こうお歌がお好きな方だったから。
そうですね、歌を歌いたいっておっしゃって、鍵盤をささっとこうアプリケーション。
私のそのお話ししていただいた方は、
はい、
本当にその私86歳の方がどうやって iPad を触るんだろうって、ね、行くまで不思議に思ってたんですけど、軽々こう画面を指で移動したりとか両手で、あ、両手じゃない、指を2本使って画面を大きくしたりとかで、こうおもちゃみたいに面白がって見てくれるんですよね。
よかった。
こうポンドでしたっけ、池の鯉が泳いでるアプリ、
池の中に鯉泳がせたりメンボとかを浮かばせる
アプリケーションありますね。トンボがウィーンって飛ぶので、それをこう指でこう落としたりとか
あ、面白く、
そうですね、
面白がって
遊んでいただきました。じゃあちょっと今回感じたことについて簡単に、
はい、そうですね、はい、確かにアプリケーションで遊んで楽しそうにしてくださったんですけども、でもやっぱり思ったのは iPad を渡して終わりとか、じゃあこれで一人で遊んでねというのではなくて、あくまでも iPad というのはコミュニケーションのきっかけが一番いい姿なのかなと思いました。田中さんもおっしゃっておられたんですけども、人と人が交流するその間に iPad というのがあればいいんじゃないかっていう話でしたよね。
そうですね、私もそのじゃあそのケーキ作ってみましょうとか、うんうん、そのアプリで花火こう打ち上げてみましょうとか、はい、そのおもちゃ的にこう楽しめる要素はすごくたくさんあったんですけど、うん、じゃあそれが私とその利用者の方との間でそのどういうきっかけ作りをしてくれるか、うん、その私とそのコミュニケーションを取ってる相手の方とをつなぐっていう意味での iPad の利用ってすごく面白いなとは思うんですが、その何もないところでいきなりケーキ作りましょうとか花火あげましょうだとちょっとこう2人の関係性とまた別になってしまうかなって思ったので、まあ、次回 の訪問した時には、
はい、
じゃあ例えば私は最近こんなことありましたよとかそういう話をしていく中でこう
iPad が登場すると自然でよりこうコミュニケーションが盛り上がる方になるんじゃないかと、
はい、そんな風に思ってます。
はい、
今回京都医療福祉ラジオ、お楽しみいただけたでしょうか。また次回も頑張って訪問していろんなレポートができたらいいと思います。
頑張っていきます。